皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、11月のもう3回目ですか今日。
そうです ね
早いね。
はい、はい、どうもどうもすいません平岡でございます。いつもありがとうございます。今はもう本当にね、秋真っ盛りで、真っ最中で、私とこのまったけの暴れ食いはね、今一番人気がある時ですよ。
まあなんか、はい、今月に入ってから、はい、ずっと松茸の話してるよね。
そうなんです。今でも本当の旬なんですよね。
そうね、はい、そうなんですよね、
はい、
ちょっと伺いたいんですけどね、これちょっと10月頃の段階だと雨の感じとかで意外と松茸不良じゃないかって言ってたんですけど、はい、どうなんですか結局。
もう全然ダメですよ。
やっぱりダメ。
ダメダメ。かなり少ないです。
あ、そうなんですね、
はい、ひどい状態じゃないかな今年は特に。あ、
そんなに、
うん、でもうちの店頭に来てもらうと、はい、もうびっくりするぐらいやっぱり松茸は山盛りに積んでありますよ。
まあそうですね、
なんか、海外の松茸ですからね、
はい、あ、そういえば、
はい、
まあ、ちょっとね宣伝させていただこうかと思うんですけど、この間、はい、日経新聞に出たとか、
はい、そうですよ、土曜日の、先週の土曜日にね、僕夜ゆっくり新聞読むタイプなんですよ、
はいはい、
仕事終わってからね、でお部屋で新聞読んでたんですよ、そしたら暴れ食いって言って、あれ、パクられたんかって一瞬思うんですよね、はい、まさか自分のとこやと思ってんの。それで読んでいったら高賀市、うちじゃないかって、あれびっくりしました。
そうですね、全国版のとこだもんね。
そうです、
僕も記事拝見しましたけども、
はい、あれからね、だから東京のお客さんすごい電話あるし、
もうやっぱり日経はやっぱり購読者も多いですからね。
そう、多分ね、商売に多いと思います、
うんうん、
あの新聞は。
そう、まあ仕事してるとかね、そういった
人の方、ビジネスに興味のある方の、ね、新聞なのでね、
それのなんかちょっと日本食機構みたいなとこですよね、はい、まあ、日本各地のとこ
もあって、かなりでかくね、
で、
まあ、うちのね息子ね、でっかい字で書いた僕こんなん新聞でなかなかね悪いことは一瞬で載せてくれるけど、いいことってなかなか載せてくれないじゃないですか。
だからあれですよね、今社長がいらっしゃる信楽店の方じゃなくて、はい、ご子息がやってらっしゃる甲賀市の方のお店。
甲賀市の甲賀町の方ですよ。
そうですね、
うん、
それを取り上げたんですよね。
そうです、そうです、はい、だからその甲賀の方ではもう96、7年やってるんですよ、
うんうん、
はい、
もともとはそうですもんね。
そうです、うん、で今は僕がいるとこは信楽なんですよね、信楽はまだ20年弱ですからね、うん、はい、
ちゃんとほら松さんの話もちょっと記事にちゃんと書いてあったじゃないですか。
そうなんですよ、創業者のね、松さんも出てきたから、
出てきてね、
もう素晴らしいなと思って、
でなんかカメラマンと松茸2人で、カメラマンとライターの方だけで書いてましてね、
はいはい、
カメラマンと2人で松茸 500g にね、近江牛を600g食い
す
ぎだって。
そうですよね。でもね、後で息子に聞いたら、やっぱりねびっくりしてたって。
まあそうです、
ね、何が起こってんのかなみたいな、はい、それだけ松茸がザルで来て、ドッと鍋の中入れるもんだから、もうびっくりしてた
って。いやいや、でもよかったですね、それ全国版にね、はい、やっぱり新聞出る
ってよかったんですよ、うん、でも本当にね、その松さんのねことも書いてあったしね、うん、松さんなんで魚松だってよく聞かれるんですよ、
うん、
はい、
そうです
ね、なんで牛松じゃないのって、うん、それで魚屋さんの松さんやから魚松っていう、ね、それがね、はい、新聞に載ったから、僕はむちゃ嬉しかったです。
ちゃんとね、こう歴史が、
はい、
書いてありました、
ね、書いてましたからね、
はい、いやいや、本当に良かったなと思って、はい、いや僕もびっくりしまして。
そうですか。
僕が広告ページじゃないからね、はい、ちゃんと
僕は自分ではびっくりしましたよ。僕一瞬パクられた。
さ、それ変だ。息子さんがちゃんと社長に報告すべきでしょ、それは。ね、父ちゃん、まあね、取材来たよって、
はい、
父ちゃんって言うんですか、知ら
ない。ありがたい話です、本当に。
それはよかったです、
うん、はい、すごくありがたい。
やっぱりね、
一応松茸狩り来てなかったですね。
いや、僕ね、行きたかったんですよ、はい、先週ね、
はい、
高知行ってたんですよ、仕事で。
へー、酒飲めてよかったじゃないですか。
いやいや、でもちょっと過酷な旅でした。まあ私が運転するんじゃなくて人の運転だったんですけど、はい、大阪から高知行ったからね。
大阪から高知ってね、かなり車で遠いですよ。
遠い遠い、6時間ぐらいだ
った。6時間ぐらいかかるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
で帰りは高知からまた飛行機で帰ろうかなと思ったら、はい、送りますよっつって、今度また高知から京都まで車
乗って送ってくれはった。うわ、すっごい。
いや、
飛行機やったら一瞬やけどね。
一瞬なんですけどね、はい、いや、やっぱりね、久しぶりに5時間6時間って車乗ってると、
はい、
逆に疲れるんだよね、なんかこう、
すごい でもね、僕あの四国の景色ってすごい景色多いじゃないですか、うん、山手の方に家がポツポツ立っててね、
もうあれ
見てないでしょ、寝てるから。
いや、さすがに寝るわけにいかないじゃないですか、はい、でもね、あれですよ、あの坂出ルートで行くでしょ、岡山から、
はいはいはい、
もう四国の中に入ったらずっと山ですよ。
山ですよ、
トンネル
で、山しかないもん、
トンネルと山、トンネルと山でね、
はい、山とうどんしかない
まあそれはさぬきだけどさ、
はい、また怒られるわこれ。
本当にちょっとね、
はい、
久しぶりに。ただ高知はね、高知の須崎ってとこだったんですけれども、はい、まあ僕初めて行った町なんですけどね、
はい、
社長ご存知かどうか、あの須崎ってね、
港町ちゃいます、
ね、港町です。
そうですよね。
で、有名な名物の食べ物があるんです
よ。あのサワチ料理あるじゃないですか。
はい、サワチ料理は高知いろんなところなんですけど、須崎の有名なのは、はい、鍋焼きラーメン、はい、
あ、そうなんですか。
ええ、なんかね、
小さな港町ですよね。
小さな港町、
まあ、小さいっていうか、まあ、港町ですね、
ええ、はい、あのまあ、須崎のちょっと隣には呉って有名な、
はい、
あのカツオ漁の港はあるんですけどね、
はいはい、
で、まあ、須崎っていうのは意外とそういうあの鍋焼きラーメンで、ここ10年、うん、20年ぐらい、
はい、
まあ、町おこしというかやっててさ。
なるほど。カツオ、あ、これカツオうまいですもんね。マグロとかカツオ有名じゃないですか。
う
ん、
そう、カツオはねすごく美味しいね、
はい、
やっぱり向こうの人ってあの酢醤油のタレじゃなくて、
うん、
あの塩で食べるんだよね。
すごいな。
そう、
四国はすごいね、
うん、
長宗我部元しかね確かね。
でも
戦国武将
いた、
はい、
でもまあ久しぶりに僕四国行くのも久しぶりだったし、
はい、
まあ、高知は昔友達がいたんでね、結構行った時期もあるんだけど、はい、いやいや、まあ車の旅も珍し、僕にとっては珍しかったんだけど、
でもね、なかなかね高速つながってるんですけど、さすがにね高知まで行こうってみんなね
思わないよね、
うん、なかなかね。
だって社長だって結構車であちこち行くけど、四国まで車で行こうと思わないでしょ。
ちょっときついだよ ね、
はい、向こうに行って向こうでレンタカー借りるって感じだよね。
僕も車乗るのほんまに好きなんです僕ね、
うん、
今のアルファードね、
はい、
あの新車で買って3年半ぐらいなんですよ、
ええ、
でももう10万ぐらい走ってますからね。
あ、それはかなり走ってる、
ね、かなり走ってます
かなり走ってるじゃない。
そう、僕ね車まだ何台かあるからね、
ええ、
それだけじゃないし、
ええ、
でもアルファードだけでもねもう10万近く走ってるんです。
いや、それは3年で10万ってすごい、あの職業ドライバーみたい
なそうそう、かなり走ってるでしょ。
走ってそれすごいよ、
はい、だから結構遠方も行ってるんですよね、
うん、
はい、まあでも自宅から信楽通うだけでもね、
ええ、
あの往復結構あるんですよあれ。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、車で 2,30 分ですけど、
ええ、
でも距離にしたら結構あるある。
あ、そうですね、あそこは道路がね、うん、空いてて、
はい、
だから時間的には短くても距離は、
ね、そうそうそう、混んではいないんですね、
うん、
都会みたいな街みたいにね、
はい、いや、まあだから確かにね車は好きな時間に出れるし、
はい、
まあそういうメリットはあるんだけども、
まあでも四国やったら美味しいもんいっぱい食べてきたよな。
そんな時間ないよ。なかったですよ。いや、結構過酷だったんですよ。
普通ね四国行くんやったらね2泊ぐらい泊まってき
ない。いや、2泊したんですよ。
2泊したんですか。
そうそう、2泊した。だけど大変だったね。ちょっと
近くの居酒屋とか行かへんかった。
いや、もちろんそれは夜行くけども。
行ったんでしょ。
うん、ただそれは半分仕事絡みだからね。
それちょっと仕事ちゃうんですか。
はい、だから本当に今言ったじゃん、過酷でしたって。
そうなんですか。
久しぶりにちょっと
居酒屋で、僕四国の居酒屋やったら行きたいわ。絶対美味しいもんいっぱいある
し。今度行きましょうよ。いや、実はね、
はい、
最初の予定は車じゃなくて現地集合だったの、
は
い、だから僕は飛行機で行って早めに行ってね、
うん、
午前中向こうに着いて、
僕やったら一泊前に行ってしまう
それでちょっとまあ10年前に亡くなった友人の墓参りをして、
は
い、まあ、高知のお墓あるんでね、
はい、
それでちょっと美味しいもの食べて須崎に行こうと思ってたんだけど、まあ、急遽予定変更になって大阪から車で行くぞって言われたんで、
そんなん急いで帰るなよってな、龍馬は言うたんちゃうんですよ、急いで帰るなよ言って。
いや、そんなさ、ね、こっちだって京都でも仕事あるんだからさいやいや、まあでも逆にね思ったの、はい、あ、今度やっぱりゆっくり来たいなって。
そうでしょ、
うん、
ねやっぱり地方行くときは僕いつも思うんですよ、夜が楽しみなんですよ。
そうだよね、
昼間仕事してますけど、うん、夜はねやっぱり近くの居酒屋行って、
うん、
どんなおいしいもんがあるやろうなっていう。
そうそうそう、それは
まず
わかりますよ、
うん、ね、メニュー見るじゃないですか、
うん、
そしたらもう向こう行ったらねカツのたたきで、
うん、
わらで焼くじゃないですか。
そうそう、わら焼きでね、カ
カヤってあれも最高じゃないですか。
で
それと四国行ったらおいしいよ、日本酒がね、
うん、
いっぱいあるじゃない
ですか。あります、水芸とかね、
はい、
つかさボタン
結構ね、だから四国の人もね昼から飲んでる人多いですよ。
そうね、いや社長と一緒じゃん
佐久間さんじゃないのそれ
いや私は夕方
から一緒に引きずらんかんだとかね僕はちょっと困るなもう。
でも昼飲むのは楽しいんだけどね、
はい、
確かに。
いや昼飲みはね僕好きなんですよ、
うん、いやわかりますよ
それは、はい、美味しいですからね、
ね、
はい、
なんかやっぱりちょっとこうまあ変な言い方だけど皆さんが仕事しているこの時間帯ね
飲む
っていうのはねちょっと軽く飲むといい
よね。そうなんですよ僕一番のね幸せっていうのは、うん、まあ今は忙しいからね、
はい、
繁盛期やからできないですけどね、うん、もうそれ抜けると、
うん、
逆にあの1時2時頃からねお昼飲むのが僕はもう最高の贅沢かなと、
うん、いやそれはそうですよ、はい、それはなんかそういうところにちょっと幸せを感じるよね。
そうなんですよもうちょっとした幸せなんですけどね、うん、もうそれがもう最高の幸せかなと。
そうそういやそれはなんかそんなもんじゃないの。なんかほら大きな、はい、まあ社長はねそれなりに成功されたと思うけど
成功してないですけど
でかい家に住むとかさ、
はい、
車を何台を持つとかで、まあ、いろいろあるけども、
はい、
でもなんかこう幸せってちょっと
日常そういうもんじゃないんですよ ね、そういうもんじゃないです。
日常の中のちょっとずれたところ
ねちょっとずれたねちょっとした自分の中の本当に幸せっていうのが、
うん、
もう最高の幸せなんですよ、ま
あ、そうだね、
はい、
でもそれもやっぱりきちんとした日常を過ごせるからだよね。
そうですね、はい、
なんかそういう感じ
これお酒の話出てきたけど今日ね11月第3木曜日ってボジョレーのね解禁日ちゃいますの、
そうでしょ。あそうか
ボジョレー解禁日です、
うん、解禁日。でも最近さ、
はい、
騒がなくなっちゃう。バブルの頃はさ
そう
まああの時差的にね日本が一番最初、うん、さ早く飲めるっていうんでさ、
はい、
ボジョレーヌーボーだって言ってさ
みんなね、
うん、
騒いでたけど、ね、去年もそうやったんですけど、
うん、
去年もねやっぱり僕とこも何ケースかやっぱりお酒屋さんが置くわけですよ。
あ、はい、
ねあの札幌さんとお付き合いしてるから、札幌さんのね、ボジョレーがやっぱり入ってきて、最低これぐらい売ってくださいよって、うん、いつも頼まれるから、
うん
まあ、そうですよね売りましょう言って。で去年は順調よくね、うん、最初売れたんですよ、ところが去年って12月、
うん、
あのコロナ
で、ね、
それからね最初のちょっとはテレビでね、ボジョレーの宣伝してはったん、
うん、
いきなり増えたやろ、
この
やっぱりテレビの あのね、マスコミのね、
うん
そのコマーシャルなくなるとねやっぱり購買力でガーンと落ちるんよ。
ああそれはあるかもね、
はい、
いやあるかもっていうかそのそれこそねボジョレ・ヌーボーみたいなものが本当に20年前、
はい、
30年前の、
はい、
ちょうど1980年代後半のさ、
うん、
バブルの頃って、
はい、
もうすごい大騒ぎだったじゃない
ですか。そうそうそう。
で猫も杓子も
ボジョレ・ヌ
ーボーだ、
はい、
だけどまあいわゆる酒税の関税率もちょっと下がったり要するに美味しくていいワインが安価に入ってくるようになって、
うん、
あまりボジョレ・ヌーボーだって騒がなくなった、
ね、そうなんですよ。
だって日常的にさ本当に結構
もうねコンビニでも今売ってるじゃないですか。
売ってる。であ
の前ってコンビニでそんな売ってなかったから
そう、
はい、
でまあ僕なんかまあ日々あの有名酒の時に飲む方なんだけど、
はい、
そうするとほら2000、3000なんてそんな毎日飲めないじゃないですか。
そう。それがね今コンビニでねあの瓶じゃないのよもうプラスチックみたいなね
あれ
に容器に入れててあのもう1000円切っちゃってるんよ、
うん、いやもう今だから1000円台のね、
はい、
あのワインだって結構あるし
ありますよ。だからね、うん、そこまで行ってしまったからえボジョレーほんってぐらいなんですよ。
そうそうあの、うん、日常に的に結構美味しいワインをねみんな飲んで、
はい
まあ、それこそチリだとか、
はい、
まあねオーストラリアとかさ
そうです、ね、
あと南アフリカとか、
はい、
やっぱりあの手頃な価格で
いっぱいあるんです
よね。それなりのワインみんな飲めるようになったからね。
なかなかだからね今ね積んどいてもね前なんか一瞬でなくなったのに、
うん、
なかなか売れない
ないですよ、ね、
それとねもうコマーシャルしてくれ、
うん、
このじ普通その時期になったらねテレビでコマーシャル今までしてくれたんですよ。
だからもうボジョレ・ヌーボーがニュースにならなくなっちゃったのよ、は
い、そう。
それ自体が
もうね大変ですよ10ケース20ケースもらったらねどうすんのこれ誰飲むの
お客さんにプレゼント
ほんまにもう経費に使わなか
ったもん。そうですよね
本当にあのその時しか売れませんから
、うん、そうねだって、はい、まあそのじゅ熟成してないそういう若いワインを飲むわけだから
さ。そうなんですよ。
なんかその時飲まなきゃあんまり意味ないわけだよね。なんかそんなに
時代はねやっぱりねむちゃくちゃ変わりました、
うん、だってワイン好きはそんなボジョレ・ヌーボー飲まないからね、
はい、
本当に話題性だけなん
で、ね、感覚がねもう本当に変わった、
うん、いやでもそれはあると思いますよ、
はい、
さっき言ったように僕らも10年前に比べるとワインずいぶん飲むようになったもん。あの手頃にさっき言ったように手頃な価格でいいワイン買えるから、はい
は
い、
そうですね。
そうすると1本開けてもね、
はい、
まあ2人で1本ってきついからまあでも2日で1本ぐらい開けても全然ねっていう感じ。
今それでねもうほんであのなんちゅうのスクリューになってしもてるもんね。
そうそう
キャップもね。
そう
コルクじゃない
じゃん。ないで、はい、スクリューのやつでもそこそこ美味しいのよ、
はい、
だからそれで言えばね、うん、だからなんだろう、うん、随分消費の仕方が変わったなと。
変わりましたよ、変わったね、もうプラスチックでスクリューですよ。
それにあのほらあの紙 の, あのケースのやつもあるじゃないですか、紙入って蛇口のついたやつ、そうそう、
あのポヨンと出てくるやつでしょ。
そうそう、2リットル入りとか
さ、はい、あれ2リットルでね1000円切ってるんですよ。そう
そう、俺の知り合いっていうか友人のライターがもうそれずっと飲んでたね。
ああ
ちょっと半分アルコール依存症っぽかったけど、
すごいな、
うん、なんかもう本当にだって
それ、そういう人はね多分焼酎もね、あの持つとこあるやつ買ってきよんねん。
あのあれあれ怖いよね。
え
あれ怖い。ちょっと俺はね
今日1本開けるよ言ったら怖いです。
怖い。いや業務用じゃないですか本来、
はい、
だからお店にね飲食にあれがあるのはまあ、はい、まあ分かるんだけど、
うん、
あれを買ってく人もいるでしょ多分。あの
普通の人が今買ってますよ。
そうだ、それを恐ろしいよね。
あれどうすんのやろね、あれあれ、あのし逆にね、あの石油のしっぽしっぽ持っていって
なんあのお醤油チュルチュルってやつね。
すごいよね。
いやすごいですよ。だからまあこんなこと言うとあれだけど、
はい、
日本はちょっと手軽にアルコールが買いすぎちゃうとこはあるよね。
あ、そうなんですか。
うん、だってあれだけのものがね、
よそ売れてない。よそでもね水より安いですよ。
うん、いや僕が言うのは例えばアメリカとかそういったとこはなかなかお酒ってそんな手軽にさ買えないし外飲みできないしさ。
なるほど、
例えばもう公園なんかで飲めないからね。例えば河原でこう、だ日本は意外とこう酒飲むことに関しては寛容だよね。
そうやな。でも最近までほんま酒飲めへんだからね、
うん、
本当に、
うん、
今ねお店来てお客さんたちねやっぱりニコニコしてるね。
あ、
食べながらお酒飲めるから。
あ、それはそうだよね。
あ、全然ちゃうわ、もう開放やね、
はい、やっぱりあの運転手の人っていうのは我慢するわけ、それとも飲めない人が運転してくるわけ、社長のお店の場合には、
ね、運転手はもう飲めない人が運転するんやね、あれは。
あ、
なるほど。気にしいひんねその人は、
うんうん
うん、お酒好きじゃないから別に、
うん、
はい、
それだったらいいよね。
そうそう、大概一人はいるんですよ、
うん、
運転手さんが。
なるほど、
はい。
まあ、逆にあの運転してよと、その代わり、はい、あの好きなもの食べていいからっていう風に連れてくる。
そうそうそう、もうな、とにかく食べなさいよみたいなね、う
ん、あるよね、はい、それはあるよね、はい、
うん、
そうそう。
僕はあのたくさん あの人ね、乗ってきてはった人には、うん、あの運転手さんですかって僕飲みたいんやって言わはったら、
うん、
その時は全くプレゼントしますよ僕。
お、
うん、これよかったら持って帰ってくださいって、うん、悪かったですね言って。
気前がいいね、うん、やっぱり社長。
はい、いやでも、うん、やっぱり飲みたい人が運転するってかわいそうじゃないですか。
それはね、
うん、
いやだから僕もさっき言ったようにこう旅する時って基本的にやっぱり、
はい、
あの電車とか飛行機が好きなのやっぱり飲めるからね、
はい、そうですよ。あの電車ね、電車に揺られながら酒飲むのまた美味しいんですよ。
美味しい。
飛行機の中でね飲みながらあの飛行機乗ってるのまたこれ美味しい。
まあね、海外行く時は特にね。だからあの国内でもほらラウンジにね1時間ぐらい早く着いてさ、
そうそう、ラウンジで酒飲むじゃないですか。あれを結構楽しみにしてる人多いです
よ。いや楽しいですよ僕も、はい、ただこの間ね11月の頭か、はい、なんかあの東京行った時驚いたのは、はい、伊丹のラウンジ
では定期券持ってるちゃいます。東京からね大阪のね飛行機を乗ってるでしょ。定期券あるんですか。
ないよ。いやそれで驚いた、伊丹のラウンジでは、
はい、
あの JAL のラウンジですけど、はい、ビール飲めなかった、あの機械が止まってたわけ。
あのやっぱり飲めへんときはこう空港も飲めへんかった、
うん、空港っていうかその JAL のラウンジはあの生ビールのサーバーがねストップしてたわけ、は
い、あそうなんや。
なんか JAL そうなんだ。でも帰りね
桜ラウンジでしょ。
そうそう、
はい、
それで帰りあの羽田の桜ラウンジ入ったら、
は
あ、やってるんだよ羽田は。
あお酒出んねや。
うん、だから伊丹だけだった。
へえ、これなんていうの、あのコロナ終わってから、
コロナ終わってから、
コロナ終わったらどこでも飲めるじゃない
ですか、うん、いやでもラウンジは今言ったようにあの JAL の桜ラウンジね、伊丹の桜ラウンジはビールサーバーストップしてた。
へえ、
なんかちょっとこう不思議だよね。
すごいな。
JAL はあ、じゃあ羽田はやってる、
ね、いつでもあそこな、一番搾りとさ、
そうそうそう、
ドライとあるよ2種類あるよ。
そう2種類あるの、うん、あでもね伊丹はモルツがあるんで。
あせやのモルツあるね。
そうそうそう、そうやっぱりサントリーはねこっちだ。
妙にあのカレーライスうまいよなこう。
あそれはあれですよ、社長はあの桜じゃない方のラウンジでしょ。
え桜ですよ。
桜はないって。
あそうですか、
うん、それはダイヤモンドの方でし
そんなことないと思う。いや、そうそうそう、桜ラウンジですよ。
いや、ないです、ないです。
それはパン焼いたりとかね。
そう、それは違います。だからちょっとクラス上のやつ。
そんなことないと思う。
いや、それは間違いない。
そうなの。
いや、でもそれはもう、うん、ほら、社長はたくさん乗ってるから、3マイルもすごい、あのね、
上級です。そんなことないと思いますよ、はい、皆さんに誘われるんですよ。
年間100万マイルぐらい。
飛行機最近乗ってないですよ、僕。
いや、それはね、だって全然、本来だったらもう
海外行くことないもん、今。
買い付けだったのにね、
はい、国内線でね、今年はあの、うん、北海道と石垣は行きましたけどね、う
ん、あれも、
いや、あれは国内線じゃないですか。でも、いや、まあまあ、あの、でも国内線もね、一時安かったね。
いや、安かったですよ。
安かった。あれ、沖縄ね、安い時なんかやったらね、沖縄往復、何やったかな、あの神戸空港やったら往復2万円か、片道1万円やからね、2万円で往復できるよね、
う
ん、
そうね、あの神戸空港発の LCC はね、ローコストよりは結構安い便ある
よ、ね、安いですよね、うん、
だってあのさ長崎、はい、あの神戸長崎便ってさ、安い時片道3000円ぐらいなんだよ、
はい、3000円で行けんの。
3000円で行ける。
そういや、言うてたわ、あのね、釧路まで飛行機で行くのに、うんうん、6000いくらいって方。
そうそう。
それな、あの普通の東海道乗ってんのちゃうのかって聞きましたもん。
いや、だからそのもちろんね、ちょっと前から予約しなきゃなんないけれども、3000円で行けちゃうっていうね、神戸、うんうん、その長崎ね、
神戸行くまでのが高いんちゃうか。
でも神戸もさ、神戸空港って結構便、はい、あの便利いいじゃないですか、京都からだと三宮まで。
いや、僕乗ったことないんですよ、神戸は。
だから、俺の友人は茨城に住んでるんだけど、はい、伊丹に行くのもそんな変わらないからっつって、結構その神戸空港発のやつ乗ってますよね。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
だから前、
すごいな。
そう、前から予定が決まってれば早ければ早いほど安いからっつって、結構、う
ん、なるほど、すごいな。でもな、なんで3000円で飛行機乗れんやろね。ほんまありか
いない。アホみたいだよ ね、
本当にね、考えられへんな。
そう、だからそうなると近場行くよりもね、
うん、
まあ、あらかじめもう3ヶ月後のこの日が休みって決まってたりすれば、はいはい、北海道行くのも
ね。なるほど。でももう無理でしょ、これ、コロナ明けたで。
そうね、
もう上がったでしょ。せやかったら、そら、ね、国会で潰れるで、そんな。3000円飛ばしてたら燃料も出へんわ。
まあ、その通りですよ。だから それに比べると、ほら、JR ってそんなに割安になることないじゃないですか、
ね、そうですね、新幹線ってそんな安くない
ですね。ならないですね、まあ、例えば JR 西日本がちょっと安い切符とか出すにしても、そんな極端な、
ね、極端なは出ないですよ ね、 ね、うん、
だからやっぱりこう飛行機なんかね、そうやって出るから、はい、でもあれですよ、そのコロナの前だったけども、オフシーズンの時に早割みたいな形でね、
は
あ、JAL 便で伊丹、沖縄便っていうのが、
はい、
往復8000円だったですよ。
お、
まあ、だからオフシーズンだからね。
なるほど。
で、それは友人が、いや、佐久間すごい安い便見つけたから、
はい、
行こうよっつって、
はい、
で調べたら本当に8000円だから。
すごいな。でもそう、僕まだね、沖縄とね、北海道行きたいね。
ああ、いいよね。
年明けたらね、春頃から行きたいな、またね。
やっぱりそろそろね、皆さんも旅したいな
と、旅したいですよ ね、
まあ、
ね、
思うと思うし、はい、まあ我々もちょっとこう、やっぱり
四季折々にね、
うん、
食べたいもあるじゃないですか。
あります
ね。秋はね、今まあ松茸でしょ、
ええ、
これ終わるとカニあるじゃないですか。
まあもう解禁になったからね、そうそう、11月ね、
解禁になって、
うん、
カニもやっぱうまいでしょ。
うまいよ ね、
ね、カニ食って、で冬になると美味しいもんって結構いっぱいあるじゃないですか。
ありますね、まあ、特に魚類はね。
そうそう、魚類ね、あん肝とか、
うん、
タラの白子とかね。
そうそう、
僕大好きだ、これ。
クモコね、
はい、あとカキのね、生ガキとかね、
うん、あ、カキね、
もう最高です。これからね、美味しいもんいっぱいあるんですよね。
カキ、うん、ね、
カキ
食べたいね、
はい、そう、うん、この近くにね、前も先週も言いましたけど、辰巳っていう店があって、ね、そこ行くとね、そう、旬のものがいっぱいあるんですよ。
ありますね、裏寺町のところ
、はいはい、おいしいのあ
ん
の、
はい、皆さん、木曜日は定休日なんでね。
あ、木曜日休みやった。
あそこ木曜日定休日。
あ、そうや、2回行って2回とも失敗したことあんな。
社長は常連のくせに定休日覚えてないんだろ。まあでもあそこは本当にね、立ち飲みもありの、
育
て飲めて、で家族で経営してるから。
そうなんですよ、
すごいこうアットホームな雰囲気で、
ね、これからの時期はね、テッサがすごく美味しい。 あ、 いいです、ね、あそこのおっちゃんが手作るテッサがまたうまいや、これ。
いやなんか
個人的な話すいませんね。
そういう話をしてるとさ、はい、なんかこうついああって思ってくるけど、でもそれぐらいになんか食べ物の話してると、はい、
やっぱりコロナの時あの店も閉まってた、
突然閉まってました、もちろん
閉まってたんですか、
う
ん、
前も話したように京都の街中は、はい、もうやってるとこはほぼゼロでしたね。
あ、そうなんや。
あの中心地はね、やっぱりまあそれはいろいろ考え方あるけど、きちっと、ね、はい、ルールを守りましょうみたいな、
そうやな、
というような、なんかちょっと離れた四条大宮とかね、あっちだとやってる居酒屋さんもあったけど、なるほど、まあ、基本的には
でも辛抱した分やっぱり今美味しいね、
うん、
日本酒とかね
美味しいね、
美味しいですね、これから美味しいもいっぱいできてくるしね、
そうなんです、
鍋包むのもいいしね、うん、みんなで鍋つつくのもいいじゃないですか。
いやいや、もうそれはやっぱり鍋って、はい、箸が入るから仲いい者同士でしか食べられないじゃないですか。
そうでしょうね、
ね、はい、そこがまたいいんだよね。
いいんですよ、一つのね鍋をつつくところにいいとこあるんですよ、ね、これ
そうそう、
ほんまに何とも言えんいいもんがあるんですよ、
ね、はい、それでそれに家で鍋ってさ、はい、もちろん外で食べるのもおいしいんだけど、家で鍋って便利だよね、あるもの入れちゃえばいい
んだから、すぐね冷蔵庫のあるもんね掘り込んだらいいじゃないですか。だしはね飽きてきたらキムチの味にしてもいいし、
う
ん、
そう
ね、チーズ入れたらチーズの味になるでしょ。
そうそう、だからよくやりますよ、最後ねちょっとチーズとトマトジュース入れてリゾット風で締めるとかね。
そうでしょ、うん、リゾットでできるじゃないですか、あんなもう最高ですよ、
ね、あの麺入れてもいいしね、
土鍋一個あったらね
何でもできる
よ、ね、何でもできますよ。
そうだからうちはね意外と夏でも鍋やってたね、便利だから。
ああそうな
の、夏鍋じゃないけども、
へえ、ちゃんこ屋みたいなもんだ
そうそう、相撲部屋ね、
相撲屋みたいな、ちゃんこ屋みたい
でもまあそうやってほら食べてると、この間も話したけど、美味しいものを食べてる時って、はい、人間って朗らかじゃないですか。
そうですよ
ね、はい、食べながら喧嘩する人いないもんね。
そう、お腹が減ってくるから喧嘩するんですよ。
そうそうそう、
お腹、ま、満腹でね喧嘩する人いませんよ、うん、そんな、ね、いません、いません。
そうなんだよね、特にやっぱり美味しいもの食べてるとね、
そうです、
すごい気持ちがね、はい、だからまあ別に言い方するとさ、まずいもの食べるとすごくこう不機嫌にな
る、ね、そりゃそれもあるでしょうね、はい、
いや僕そうそう、この間ね、
はい、
まあ、今日は食べ物の話ばっかりで恐縮ですが、この間あの大阪行った時に黒門市場のそばだったんで、用事があって、
はあはあ、
ちょっと昼間黒門市場を通って、
はい、
なんか天丼食いたくなってちょっと初めての店ふらっと入ったんですよ、
はあ、
そしたらねまずかった。
あ、そうなんですか。
ちょっとね
黒門って前市場やったんちゃいますの。
そうそう、市場、
市場ですよ。
そう、でもねちょっとがっかりしたよね。
へえ、もうな、多分なインパウンドいいへんから手抜いてねえわ。
いや久々にね外れたと思って、あんまりないんだけどね、
はあ、もう人いいんかなよ人溢れてたもん。
なんだろうな、だからそういう時ってちょっとこう気持ちがすごく悲しくなるよね、はあ、せっかくほら一人でさちょっと食べようと、
外れたでな、
外れたな、
外れたな
まあだからすぐ忘れて、
食べ物だけ外れたらちょっときついな
きついきつい
ダメージがきついわ
その通りなんかね、
はい、
だからほら社長もさっき言ったように地方に行った時にこう見知らぬ店入るわけでしょ、うん、その時やっぱりほら自分の勘が来たと思うと嬉しい
けどさ、いや僕は、ね、自分の、勘が当たった時はね、うん、僕絶対外さへんからね、うん、外さない。
いや俺だってそういう自信はあるのよ、でもこの間外れたからすごくがっかりした。
天ぷら食ったよな
ねえ、
はい、
そうなのよ、
天ぷら食ったら普通口よう回るのにな食べた途端に口回らへんなってな、それ油が足らんのちゃうかいな、
そう足らなかったねでもどうしたらこんなまずくなるんだろうっていうような感じだったね。天丼食べたんだけど、
あ、それもまたすごいな、面白いやん、
うん
ね、世界一まずい、
まあ、いやなんか今日は最初から最後までなんか食べ物の話になっちゃいました。あ、食べ物の話
やっぱり秋ですね、うん、味覚の秋っていうぐらいから、ね、食べ物ばっかりで終わってしまったの。これ
まあまあ、今ね本当に紅葉も絶好調というか、
はい、綺麗ですよ、
ね、今紅葉ですから、もう滋賀も京都も見どころ満載なんでね、はい、皆さんぜひ
信楽綺麗ですよ、来てください皆さんね、
はい、
お待ちしておりますよ。
で社長の暴れ食い魚松もぜひよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
ではまた来週、
キャンプハイヤーで売ってますよ